本日の引用箇所3箇所ございます。第二テサロニケ1章の5節、新約聖書の369ページです。第二テサロニケ1章の5節、このことはあなた方を神の国にふさわしいものとするため、神の正しい裁きを示す印であって、あなた方が苦しみを受けているのはこの神の国のためです。次に使徒行伝14章の22節、新約聖書の236ページです。使徒行伝14章の22節、弟子たちの心を強め、この信仰にしっかりとどまるように進め、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないと言った。最後にダニエル書から7章の9節、旧約聖書の1341ページです。1341ページ、ダニエル書7章の9節から14節までお読みします。私が見ていると、いくつかの御座に備えられ、年を経た方が座に着かれた。その衣は雪のように白く、頭の毛は混じり毛のない羊の毛のようであった。御座は火の炎、その車輪は燃える火で、火の流れがこの方の前から流れ出ていた。幾千の者がこの方に仕え、幾万の者がその前に立っていた。裁く方が座につき、いくつかの文書が開かれた。私はあの角が語る大きな言葉の声がするので、見ていると、その時その獣は殺され、体は損なわれて燃える火に投げ込まれるのを見た。残りの獣は主権を奪われたが、命はその時と季節まで延ばされた。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗ってこられ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と公営と国が与えられ、庶民、諸国語の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。
今日もマイクのせいじゃないんですけども、声ちょっとおかしくなってるんですけど、まあドイツでずっと、まあ昼間も一度二度しかなかったし、そしてこの間土日曜日沖縄行って22、3度だったし、それから熊本で急にまた寒くなっちゃったし、まあドイツで本当にいろんな兄弟姉妹と交わることができて、まあ祝福された時だったのです。特にアイドリングでも2回集会を持つようになり、みんなあなた方のことを考えて本当に真剣に祈り続けています。御座の福音センターのためにもみんな本当に真心から祈っています。まあ、今度は、まあ、ハイデちゃんの住んでたところ行きまして、まあ、初めてだったんですけれども、まあ、シュタインハイムという小さな町だったんですけども、まあ、ドイツで一人の牧師を通して有名になったところなんです。まあ、今回初めて分かりました。まあ、あの牧師の作った歌は、まあ、どこの聖歌また賛美歌の中にも出てくるもので、まあ、ヒラという人なんですけども、 彼は、まあ、若い時主に出会って、まあ、イエス様のために行きたいと望むようになり、本当に祝福された奉仕したのです。まず4年間大きな町で、まあ、牧師として働いていて、転勤されて12年間また別のところで働いて、それから20年間今の娘の住んでたところで活躍するようになったんですけども、彼はあのところで3年間だけ奉仕した後で急に声が出なくなっちゃったんです。まあ医者も手上げだったし、彼も必死になって祈ったんですし、友達みんな祈り続けましたけど、病気は治らなかったのです。まあ人間的に考えれば、まあ悲劇そのものでしたけども、その時やっぱり自分に与えられている使命とは歌を作るもんだと、まあ、分かり、それからもうなかなか素晴らしい、まあ、歌を作るようになったのです。一番長いのは26節なんですけども、まあ、全部1073曲作ったんです。ちょっと考えられないんです。全部素晴らしいものです。まあ、彼は200何十年前に亡くなったんですけど、彼の奉仕は結局続いているのです。もし彼は病気にならなかったならば、そのような素晴らしい祝福された奉仕をすることができなかったなのではないかと思います。苦しむことを通して祝福される、悩むことを通して実を結ぶ、これこそが聖書の言わんとしていることです。今まで私たちはダニエル書を通して主はどんなに暗い環境、暗い世にあっても信仰を持って主を証しする人々を探しておられることを学んできました。けど主に従ったダニエル、またダニエルの友はどうしてあんなにも妬まれ、あざけられ、圧迫され、誤解されたなのでしょうか。ダニエル書、まあ、1章から6章までのあの激しい戦いがなぜ必要だったのでありましょうか。答えは今最後に読まれました7章を通して知ることができます。13節14節見よ、人の子のようなものが手の雲に乗ってきて、火の多いたる者のもとに来ると、その前に導かれた。彼の主権と栄光と国とを賜い、庶民所属職業のものを彼に仕えさせた。その主権は永遠の主権であって、なくなることがなく、その国は滅びることがない。まあ、ここに見よ、人の子のようなものの主権と光栄と国とを持ってこられると書いてありますが、人の子のようなものとはもちろん我々のために死なれ、救いの道を開かれた主イエス様のことを意味します。なぜそんなに隠された悩みや苦しみがあるなのでありましょうか。それはイエス様のご支配が明らかにされるためです。イエス様の命が明らかにされるためのものであると聖書は言っています。よく知られているコリント第2の手紙の中でパウロは次のように書いたことがあります。コリント第2の手紙4章の1節、いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。まあイエス様の命が明らかになることこそが主の導きの結果であります。4章の中6節、私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い困難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。 私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。イエス様の命、イエス様のご支配が明らかになること、これこそが主の望んでおられるところです。けど主が全宇宙を支配していてくださることが問題であるよりも、我々も主と共に支配すべきであると聖書ははっきり言っているのです。私たちも主と共に支配するということは、主が我々を召してそうさせようとしておられることです。将来にもいろいろなことが起こるでしょう。戦いがあり、悩みも苦しみも起こるでしょう。それはみんな私たちが神の御国にふさわしいものとなるために起こるのです。イエス様と共に支配するにふさわしいものとなるためです。これは私たちがどんな悩みの中にあっても喜ぶことのできる大きな望みです。はじめに実る兄弟のお読みになりました箇所は、このことはあなた方を神の国にふさわしいものとするため、神の正しい裁きを示す印であって、あなた方が苦しみを受けているのはこの神の国のためです。苦しみを受けるというのは神の国のためである。苦しむこととはすなわち天罰ではない。人たちはよく前に読み上げました使徒行伝に書かれているように、信者たちを励ましたのです。すなわち弟子たちの心を強め、この信仰にしっかりとどまるように進め、私たちが神の国には多くの苦しみを経なければならないと言った。多くの人々は、あなたの信仰は正しければ病気が治る、全部うまくいく、全部スムースにいくようになると言われます。聖書の言っていることとは違う。主を第一にすればいいようなことで悩むようになります。問題が次々と起こるようになります。もちろんそれは全てではない。苦しみながら悩みながら大いに喜ぶことができるのです。なぜならば一人ぼっちではないからです。まあ、ダビデは、私は死の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れません、あなたが私と共にいるからです。決して一人ぼっちではないからです。将来私たちを待ち望んでいるのは一体何なのでしょうか。私たちを待ち望んでいるものは不確かなものではありません。また不安と滅びではありません。主と共になることです。私たちはいつまでも主と共になると、テサロニケ第一の手紙4章主7節に書かれています。私たちはいつまでも主と共になるだけではなく、主と共に支配するようになるという素晴らしい事実が我々を待っていると聖書ははっきり言っているのです。どういう人々が主に召された召しを全うするなのでしょうか。どういう人々が主と共に支配するようになるなのでありましょうか。ダニエル書の第7章に、人の子すなわちイエス様が永遠の主権と公営と国を持つようになり、ご父に属する生徒たちと共にその御国を支配したもうことが書かれています。一章から六章までには、この永遠の御国を主と共に支配するにふさわしい人々はどのような人々であるかが書かれています。この間私たちは第一章には清きについて書かれていることを見たのです。 すなわち主と共に永遠の国を支配する人は、まず霊の清さを持たなければ。